なんであの時放送局水曜日ということで人間病院どうも徳松たけしです。
ジョデンです。
はい、ということでですね、この番組はお互いの気になる部分、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が影響してるんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、それを最終的に本物のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持ちながらおしゃべりする番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、始まりましたけれど、お便りがね、
はい、
来てるんですけれど、
はいはい、
まあ、ちょっとその前にね、
はい、
ちょっとどうしても、
うん、
この人間病院を聞いてる、聞いてくださってる方々にね、お伝えしないといけないことがあります。
あ、
はい、まあ、カフェがね、
ええ、
オープンしてね、
うん、
もうすぐ1年が経とうとしてます。
そうですね、はい、うん、
まあね、すごい毎日、まあ、頑張ってってこともないですけれど、
はい、
はい、まあ、自分なりにですけれど、
はい、
努力を重ねて、
うん、
やってまいりましたが、
うん、
やっぱり、人間病院のこととかを考えると、
はい、
ちょっとこうするしかなかったなと。
まあね、うん、
はい、そういう思いで、
はい、
ちょっと皆様に発表します。
どうぞ。
私徳松武史、またコンビニでバイトします。
おめでとう。
いや、おめでとうってなんだよ。おめでとうってなんだ
よ。よかったね。
なんでめでたいんで、なんかよくわかんないけど、お店的に。いや、お店はちゃんとそのままやりますよ、今まで通りね。
そうですよね。
はいはい。うん、けど、ちょっとバイトもね、
うん、
やっぱ徳松がバイトしてないっていうのは、やっぱりちょっと違和感があったんでね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
はいはいはい。
まあそこはそうですね、違和感としてずっとありますよね。
違和感としてずっとあったんでね、うん、やっぱバイトしてこその徳松みたいなとこもあったので、
は
い、
うん、個人事業主してってあるもんね。
個人事、お前の肩書きが個人事業主してっつってね、
うん、
お前の肩書きはお前一生コンビニ店員だよっていうことで、セブンイレブンの方に、うん、戻らさせていただくと同時に、はい、セブンイレブンの方に戻ると同時にですね、
ええ、
これはですね、もう一人謝らないといけないといけない人がいるんですけれど、
はい、
早川オーナーのセブンイレブンには戻りませんっていうこと
ね。あ、そうなんだ。
いや、そうですね、はい。
あ、そうなんですか。
そうです。
お世話になったところね。
けど、まあ、早川オーナーが、
うん、
ここに、とどまるんじゃねえ、つってね。
うんうん。
言ってくれたんでね。
ああ、そっか。
はいはいはい。
他店舗でっていう。
他店舗で。
うん。
定よく定員オーバーだったのだと思いますけれど。あ、まあまあ、うんうん、違う、セブンイレブンは無数にありますので。
そうですね、いっぱいありますもんね。はい、うん。
いやけどもう気持ちはもう僕の魂は宮根台一丁目店に置いて働いてますけれど。
あ、やっぱり早川オーナーをここ
に。の、やっぱりそうですね。うん、もうやっぱり、いろんな、こう、思いとしてはありますけれど、
うん、
この回、実態の方は光が丘店の方に、はい、移動させていただきたいなと。まあ、これをちょっと、ポッドキャストを通してですね、皆様にお伝えしたいなというところでですね、
うん、
まあ、コンビニのことを考え出すと、
うん、
やはりコンビニのこともいろいろ気になってきまして。
ね、ああ、なるほど。
はいはいはい。なんと、お便りも来ているんですが、
はい、
コンビニの関するお便りとなっております。
お、
はい、紹介してよろしいでしょうか。
いいですよ。
はい、ル・徳松さん、上田さん、こんにちはということでね、いつも楽しく拝聴しておりますということで、ルっていうのはね、多分最初何のことか分かんなかったんですけどね、
うん、
いや、僕はあれかなと思ったんですけど、最初は市川隼人のキングオブファイターっつってたやつから飛び切りのバトルっていうとこのあのルーかなと思ったんですけど、
あれでしょ、上半期の CM でダントツに面白い CM でしょ、
ダントツでなんか、うん、ネット上ではなんか鬱陶しいっていう評判なんですけれど、
もう市川隼人が 100% 出てる CM でしょ、
市原ですね、
市原隼人が、
市原隼人が 100% 出て
素晴らしいね、あれ、うん。
キングオブファイター、アルティメットファイターズ、オンラインっつってましたけどね。
やめてなかったんだね。
やめてなかったんですよ、ラップ。
ね。素晴らしいね。
その、飛び切りのバトルのルーかと思ったんですけど、これは多分、僕が以前名乗ってた、ルサンチマンたけしのルーですね。
あ、そうなんだ。
あ、そうそうそうそう、うん。ありがとうございます。まあ、それを知ってくれてるっていうのがありがたいですけれど、
うん。
ジンポテつながりで聞き始めましたってことね。ポメラニアンと申します。これはすごいですね。
すごいことですね。
すごいっていうとまたあれですけど、まあ嬉しいと言いますか。
でもなんかね、すごい。
なんかこう、ちょっとちょっと、聞きようによっては勘違いされるかもしれないけど、ちょっとなんか、中堅どこみになったような気分ですね、なんか。
うわぁ、なんか、そうですね、受け取り方によってはやばいですね。
いやいや、だからそこを配慮して行ったんですけれど。
まだコンビニ店員馴染んでないんじゃないなんかどっかで。
個人事業主感が出てますかね、まだ。
なんかちょっと、カーストで言うと中ぐらいから上ぐらいの感じの。
いや、カーストでじゃなくて、なんかこう、ポッドキャストというジャンルにおいてね。
うん。
いや、なんか、ジンキ君の、番組から来ましたって言うとね。
あ、
う、あ、ん。やっぱりジンキ君といえばね。
はい。
もうポッドキャスト界切っての後輩上手と呼ばれてますから、いやもうジンキ君の後輩技術にかかったらもう、
うん、
もうメロメロですから、
まあ、スキルはすごいものがありますね、
スキルがすごいですから、
うん、
いやだからそんなもうそのジンキ君のところから来てくれたってなるともうちょっとなんかね、
うん、
ちょっと先輩心がまたくすぐられちゃうわけですけれども。
あ、そうですか。うん。
はい。まあ、ちょっと嬉しい限りですね。
そうですね。うん。
はい。まあ、逆に、すごくありがたいですね。
いや、本当になんか、ありがたい、嬉しい。
ありがたいです。
ええ
ー。いや、す、ありがたいですのところにだいぶ、インパクトを来ましたけど。
まあ、でも、内容じゃないですかね。
ああ、内容ですかね。
うん、内容で、やっぱりこう、判断させてもらいますけども。
ああ、そうなんですか。
ええ。
内容によってはありがたくないってことですか。
ってなる可能性もありますよね、ものによっては。
あるんだ。うん、あるんだ。まあまあ。うん、僕一回読んでるんで大丈夫だと思いますけど。
本当ですか、
うん、過去回をたどり中です。ずいぶん前のことですが、85回を聞いて、徳松さんが、コンビニ店員としてお釣りのお札に、客に肖像が、正しい向きで渡したとき、100人に1人ぐらい手前からではなくわざわざ徳松さん側に手を伸ばしてきて受け取る人がいるとおっしゃってました。僕も一時期やってたことがありますと、理由がわからないとおっしゃってましたので僕の理由を説明します。先ほどの状態でお札を受け取ってそのままお財布に入れると肖像の向きは財布の中で逆さまになります。お札が、出て行きにくくなるという理由で逆さまに入れる人もいますが、僕はなんとなくですが必ず上向きに入れるようにしていました。なんとなくだったのと面倒くさくなったので今は気にしてませんと。一万円札への罪悪感薄すぎ病に関しては僕は一言、あ、すいませんと言ってから一万円を出し、財布の中の千円札も店員に見えないように配慮して、千円札のストックを増やす戦法を取っていますので、一言添えながらも罪悪感薄すぎ病には、かかっていますと。仕事柄コインパーキングを頻繁に利用しなければならないので、千円札は多めに持っておきたいのです。全国コンビニ店員の皆様すいません。ところで僕は、現在大阪在住ですが、 京都弁に違和感と激しい嫌悪感を持っていますが、何かの病気でしょうか。以前お二人が安田美沙子の京都弁合ってます、多分合ってないですねとおっしゃっていて少し楽になりましたが、長くなりましたので今回はこの辺で失礼します、ではまたということでね、
うん、
ありがとうございます。いやー、うん、素晴らしい、
素晴らしいですね。
さすがジンポテからやってきただけありますね。うん、
教養がありますね。
教養がありますね、うん、いや素晴らしいですね。
ほうほうほうほう、
なるほど。まあまあいろいろね、うん、まあ、コンビニの話題がメインでしたけど、あ、そういう理由なんですね。
うん、
あ、なるほどね。
いや、なんか懐かしいですね。なんかそんなような話もしましたね。懐かしいですね。
はい、だからなんか、まあ、コンビニで働いてない今ね、
うん、
本当どうでもいいことですね、もう本当にね。
いやー、でもあれですよ、徳松君がコンビニの店員、はいはい、もう辞めて久しいですけども、
はいはいはいはい、
まあ、その間、僕は客としてずっとやってましたから、
あー、なるほどね、
はい、
もうこんなにコンビニ行かんかなっていうぐらい、というか、こんなにコンビニ行かんかなっていうより、こんなにアメリカンドッグ食わんかなっていうぐらい食べなくなりましたね。
本当
ね、
本当ですか。
もうコンビニ店員辞めるとこんなにアメリカンドッグ食べないんだと思うぐらいね食べなくなりましたけれど
2回転じゃん。
なるほど。いやいいじゃん。いやすいません、
2回転、
いや2回言いましたけど、いやなんか今までみんながどういう気持ちで僕のコンビニの話を聞いてたのかちょっと今気持ちが分かりましたけどね。
あ、そう、
相当クールに聞いてたんでしょうね、多分。
僕の熱の、あ、かもしれないですね、
熱のこもった話をね。
はいはいはいはい、
うーん、すごくどっちでもいいですねこれ。うん、まあ多分まあそういうことだったんだなっていう感じですよね。
うん、
いや、もっとなんかこうもっと嫌な理由かなと思ったんですよ。
お、
あと、なんか、あ、そんなこともないか、なんかもうこだわってることすらあの時は嫌だったかもしれないです。
なるほどね。
もうなんか向きとか、
うんうんうん、
なんかけど、それは逆を返せば僕が向きにこだわってたことになるんですけど、
ね、うんうんうんうん、
こっちの向きで取れよって、
はいはいはい、
それぐらいっつって、
うんうんうん、
向こうの向きのこだわりを無視してたんですよ、
うんうんうんうん、
コンビニ働いてた当時はね、
うんうん、
だからコンビニで働かなくなったこの半年一年、
うん、
非常に平和に、
あ、
コンビニについて語られてたんですけれど、
うん、はい、
まあ現場に復帰する今ね、
うん、
ちなみにこれが更新が水曜日ですよね。
そうですね、
初日が木曜夜からになっておりますので来週からはそうはいかないぞと。
あ、そう、
来週からはもうこのメールに関しても、
うん、
ガブガブ噛みついていこうかなと思ってますけど。
でも徳松くんね、
はいはい、
あなたが半年一年コンビニを休んでる、
はいはい、休んでるっていうか二度と戻らないつもりでやってたんですけど、
休業してる間、はい、やっぱり
休業してる間
客のレベルっていうのも上がってて
マジっすか。
ええー、まあ特に僕ですけども、
あ、はいはいはい
はい、まあ、1万円渡すときの罪悪感に対しての、うん、もう言葉とかないですから、はいはい、僕はもう。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、すいませんって言った方がいいんじゃないですか。
もう財布見て、1万円しかないときに、はい、僕は下打ちだけするので。
うん、いや、なんだ、その自分に腹が立ってるみたいな感じ。なんか知らんわ、お前。知らんわ、そんな。
そこまで短縮してますから。
ああ、そこまで短縮してるんですか。
うん。
もう市原隼人だったら自分のこと殴りそうです、ね。自分の拳で自分の顔を。
なんかそれについていかなきゃいけないですよ、これから。
ああ、なるほどね。
うん。
わかりました。
うん、
だからそういう、それも優しさでやってるんですよね。
もちろん。
もちろん。
うん。
いやだ、まあ、やっぱり、人間病院としては、またコンビニネタがね、
うん、
できるっていうのは、まあ、
ああ、そうですよね。
ありがたいですよね、まあ、やっぱり、ちょっとネタが、ね、ネタ、やっぱり永遠にあるわけじゃないですから。
そうですよ。有限で、有限ですから。
有限ですから、はい、本当、はい、石油と一緒で。もうね、昨日なんだろう、カフェにお客様が来てね、ずっともう、止まんねえっていうぐらい喋ってたんですよ。
お客様が。
僕が。
あ、あなたが。
もう、
オーナーが。
なんだろう、もう、スルスルスルーって言葉出てくるんですよ。
は
い、もうなんか、なんていうんですか、もう、自転車で、坂、下り坂で、ペダル回してるような感覚。なんか、ちょっと、こう、怖い感じ。けど、こう、抵抗がない感じで。
怖いね、それね。
怖いんです。ちょっと怖いんですよ。だから、こう、けど、下がくるくるくるくるくるって回ってるんですけど。
もう、調子いいね。うん。
調子良くて、うん、もう、怖くなりましたわ、っていう話。達郎さんにしたら、全部100回聞いた話してたっつってましたね。はい、全部っつってましたね。
全部
全部、100回聞いたことある話だっ っ
ひどいね。
あ、通りでって思いましたけどね。
あ、そう、なんで？
いや、なんか僕の中でこう、いろいろもう、喋る内容も決まってきたかもしれないですね。もう生きていく上で、ね。だから、それは、こう、凝り固まってますから、やっぱりまたコンビニで働いてね、
うん、
新たな世界、新たな価値観を吸収していかないとダメなんですよ。
でもまあ、同じことを何回も喋ってたっていうのを気づいてないっていうのも、ダメだし。
いやいやいや、まあまあ、まあまあまあまあね。
まあお客様を退屈させてしまったっていうのも悪いしね。
なんで。いや、たつらうさんはね。
お客様を。
その初めて来た人には初めての。
うん。
あれですかね。だから、まあまあお客さんのことをお客様って言い出して久しいですけれど。
あ、そう。
未だに迷ってますけれど。
お客様。
もうなんか、今は全然お客様って言いますけど、
うん、
ちょっと20代の頃なんか、
うん、
お客様が、
うん、
お客様が、
はい、
なんか、傘とかレジにポンって置いて忘れてっちゃって、で、そのままバーって行っちゃったんですよ。
うん、
その時に、お客様、っていうのがちょっと嫌で。
まあ嫌ですね。うん、
ちょっと嫌で。けど、お客さんっていうのも。
まあまあまあまあ。
ちょっと生意気な感じがしたから。
うん。
カッてなった時ありますから、ね。カッてなった時ありますから。どっちも言いたくなくて。
魔女の宅急便に見本がありますよ。
あります？
はい。
そんなんありましたっけ？猫が喋らなくなるシーンですか？
いや、パン屋の、おかみさんいたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの人が、子供はらんでたんで。
はいはいはい。
お客さんって言ってたんで。その言い方がね、なんかすごく良かった。
あなた、忘れ物してっちゃった時ですか？
お釣りかなんか、忘れたみたいな。うん。
ああお客さんっつってました。
お客さんっつって言ってたよ。
お客さんっつって
お客さんって言ってた。
戸田恵子が言ってました。
戸田恵子が言ってた。よく知ってんね、
あの世界。いや、まあ、それはなんか知ってるんですよ。
やるね。
アンパンマンもやってますからね。
アンパンマンやってんね。
はい、あの世界観だったら余裕で僕も言えますけどね。お客さんっつって。あんないい空気感流れてないですから。
ああ、でもまあ、なんだろう、言えなくもない感じですけどね。
お客さんって？
うん。
ああ、いや、言い方によっちゃ言えると思いますよ。けど最近、その字面しか取らない人間とかも出てきてるんで。
はあ、ははあ、
まあ、終わってますよ、ほんと。
ほんとだね。字面しか取らないお客様がいるってこと？
そうそうそう。
あ、本当。
お客さんっていう、ありがとうっていうニュアンスで言ってるのに、
うん、
様だろって。
ああ。
お客さんってなるんですよ。 だからまあ、ちょっとそういう世界観から。
それは内容的な、
それは内容的な感じで、お客さん。
お客さんつって。
さんつって。そういう、ちょっと僕の中で、軽く理不尽なことがね、最近このお店では起こってなかったので、
ああ、なるほど。
ちょっとそういう経験をしに、決してあの、お店の経営が、どうのこうのではなくて。
ではなくて。
ではなくて、
うん、
お客さんって言いに行きたいだけです。
え、コンビニではなんていうの？お客さんなの？お客様なの？
コンビニではですか？
すいませんなの？
いや、コンビ、すいませんってなんだよ。すいませんは別に意味だろう。別の意味じゃないですか。
うんうん、
いや、だからまあ、お客様なんじゃないですか？今、社会的常識から言って。
さん？
いや、様。
様？
様ですね、やっぱり。お客様ですね。
あ、本当。様で行くんだ。
はい。サマで行きます。
魔女の宅急便じゃないんだ。戸田恵子じゃないんだね。
戸田恵子じゃなく、サマで。ちょっとわかんないですけど。まあ、わかんないですけどね。で、それが、ちょっと今後、明らかになっていく中でですね。
うん。
やはり、このセンセーショナルな、ニュースも入ってきまして。
うん、はい。
いや、これからセブンイレブンで働こうと思う僕の、元にね、
うん、
センセーショナルなニュースが入ってきまして、
はい。
はい。この前のニュースを見てたら、なんと、アマゾンが、コンビニをオープンするらしいですよ。
お
ー。その名も、アマゾン GO ということで。
はいはいはいはい。
ポケモンみたいな感じですけど。
くしくも GO なんですね、同じ。アマゾン GO なんですね。
いや、くしくもって
なんなんかそういうのって嫌ですよね。
なんでくしくも。
で、アマゾンとかいいかもしれないけど、こう。
はい。
まあ、アマゾン GO がこう普及すればね、その、ポケモン GO とこうね、なんていうのかな、はい、こう、混同して考えなくてもよくなるんだけど。
はいはいはい。
もう、ポケモン GO 最初に出ちゃってるから、
まあ、そうですね。まあ、
戸惑わざるを得ないですから。
はい、ああ、なるほどね。うん、もうそっちの方に持ってかれちゃうね、アマゾン GO。
まあでも、めちゃめちゃ覚えやすいですけどね。ポケモン GO あったおかげで。
いや、どっちなんだよ。うん、なんか、ダンボーとかをこう、ゲットしたりするんでしょうね、あれ。ダンボーって、アメリカで有名なんですかね、あれ。すごい、アマゾンのイメージキャラクターぐらいに思ってましたけど。
いや、違うんですか？
いや、どうなんだろう。そうじゃないんですか。あれ、四つ鳩の中のキャラクターでしょ。
あ、でもそうですよね。うん、
ねえ。アメリカでそんなに有名とは思わないですけど。
ああ。
ダンボー。
そっか。
日本だけかな。
でもな、アマゾン GO で聞ける人いないしな。
なんだ。いや、ちょっと、いや、何アマゾン GO で聞ける人いないしな。
アマゾン GO でダンボーのことを聞こうとしても、聞ける人いないしな。
いやいやいや、そうなんですよ。なんと、このアマゾン GO というお店、店員さんがいらないんですよ。うん、そうなんです
らしい、ね。
なんとですね。
うんうんうん、
はい。もう画期的な。だからまあ、絶対、店員さんはいると思いますけどね。
はいはいはい。
多分。
なんか、品出しとか。
まあ、品出しとかあるので、
うん、
だから僕ね、これセブンイレブンに再就職する時になんですけれど、うん、僕はもうアマゾン GO に早く勤めたいですね。
あ、本当。
はい。もうアマゾン GO にまたこの後は働き住みたいなと思ってます。これ、簡単にシステムを言うとですね。
セブンイレブンもいつかセブンファイブできんねん、セブンファイブ。
セブンファイブって何なんだよ。ファイブはどっか出てきたんだよな。なセブンファイブって何なんだ
よ。5ね、5。
なんで、ゴーじゃねえか、お前。日本だからね。あれ、もともと7時から11時みたいな意味だから、もうややこしくなる。なんか
あ、そっか。
セブンファイブとか言うと、なんか。 5時までかなとか思っちゃうんで。
あ、そっかそっかそっか。
簡単に言うと、
うん、
その、まあ、アプリみたいなのがありまして、アマゾンのね。アマゾン GO の。
はい。
で、それを、こう、コンビニ入るとき、まあ、改札みたいな感じでピッと通すわけですよ。
うんうん、スマホでね。
改札口、うん、入り口でね、はい。はい。そうすると、もう、手に取って、
うん、
例えば自分のバッグの中に入れるじゃないですか。
商品を？
商品を。
うんうんうん。
そしたら、ちょっと、君何してるんだじゃないですか、今までだと。
普通だったらそうですわね。
普通だったら。僕が今まで唯一見つけた万引き犯の時みたいな入れ方しても、コントか、お前はっていうぐらいね。
うんうんうん。
右、左、右、左。うなずいて、カバンにポッて入れたっていうね。いや、コントかっていうね。もう何匹下手くそか、お前っていうね。もう止めざるを得なかったですけど。
うんうんうん、
止める方も辛かったです
けど、ね。辛いよね、そこまで。
辛かったですけど。下手くそでしたけれど。
うんうん、
まあ、本来、その、ちょっと逆算ってなるところがですね。
うん、
なんと、ポンと、カバンに入れますと。
はい。
アプリのショッピングカートの方にその商品がピッと入ります。
え、自動的に？
自動的に。
入れた時点で？
入れた時点。いや、多分ね、手に取った時点かもしれないですね。
ああ、はあ、はあ、はあ。検知するんだ。
まあ、うん。多分、詳しくわかんないですけど、まあ、ちょっとなんか、検知するんじゃないですかね。
うん、
で、次は、隣の飲み物を手に取りますと。
おい。
そうするとショッピングカートにピッと入ります。
マジですか。
そして、なんとこれが驚き、
うん。
いや、やっぱりさっきのお弁当ちょっと違うなと。棚に戻すと、うん、なんとショッピングカートからピッと消えます。
ジャパネット高田に就職すればいいじゃん。
ジャパネット高田じゃないんだよ。
うん、
もう二代目立派な人がいるから大丈夫。
ああ、うまいな、あの人もね。
あそこは、うん。あの人もうまいから大丈夫ですけど。なんと戻るんですよ。そしてそのまま、お店を、何のレジも通さずそのまま出れば生産終了ということで。
すごいね。
万引き犯、完全万引き犯、完全犯罪。
ああ、すごいね。
ついにこの時代が来ました。
ほう。
そして、僕はこの話ね。
うん。
早川オーナーの尊厳を守るために言いますけれど。
ええ。
早川オーナー、この話もう1年以上前からしてましたからね。
さすがだね。
はい、もうさすがですよ。
ほう、やっぱ早いね、情報が。
そうなってくべきだと。
あ、べきだと。
べき、そしてそうなってくっつってました。
あ、やっぱり。
ゴーっつってました。
あ、そう。
はいはい、ゴーとは言ってなかったですけど。はい、
すごいね。
だからまあ、いずれセブンイレブンもそうなってくんでしょうけど、
うん。
やっぱり僕は、ちょっとこれは、コンビニ界に衝撃を恥じるんじゃないかなと思ってます。まあ、いずれ、日本にも進出してくるでしょうしね、多分。
でも最初の方の買い物、ちょっと緊張しますね。
まあ、しますね。
アマゾン GO で買い物するとき。
そうですね、なんかドキドキしちゃうかも。なんか、右、左でポンって入れちゃいそうですね。
まあ、少なくとも、一回は右、左はやるでしょうね。
絶対万引きごっこはしたくなっちゃいますよ、ね。
はいはいはいはい、うん。すごいですね、本当に。
すごいでしょ？
万引きのように買い物ができるわけです、
ね。万引きのようにって。
はあ。
いや、本当に。
はあ。
だから、すごいんですよ。
マジですか？
そんな時代が来るんですけど、どう思いますか？
いや、
僕はもうワクワクしかないですけれど。うん、
やっぱ万引きみたいなことできるからね。
万引き、いや別に万引きの夢を叶えてるためにアマゾンやってるわけじゃないからね。
うん。
うん。
でもドキドキはしますね、それは。
ドキドキは。けどどうですか、イオンとか、
うん、
無人のこう、レジあるじゃないですか。自分でピーって通す。ああのやったことあります？
ありますよ。
あ、あります。まあ、僕ももちろんありますけど、
うん、
あれもなんか、どうなんですかね、
うん、
あんまり浸透しきってないとこもあります
ね、うん、ありますね、そう、
なんかね、
う
ん、
言うほど
なんかもっとどんどん進めていけばいいのに、
うん、
意外にみんな、人がいる方に並びますよね。
うんですね。やっぱ、まあ、なんでしょうね。まあ、そうですね。
ね、
うん。無人の方へ行かないですね。
そういう意味も含めてですけれど、
うん、
まあ、けどこれから変わっていくわけですよ。そういうふうにね。
うんうんうん。
まあ、さあどうする。まあ、ちょっと VR の時の話にちょっと似てる気もするんですけど、なんかね、こういう一連の流れが起きた時にやっぱり病原菌がね、
うん、
またどっかでいろいろ生まれてるような気がするんですよね。
はあ、はあはあはあ、なるほど。
どこかに、
うん、
で今回は僕が伝えたかったのは、
うん、
またコンビニで働くよっていうことなので、
はいはいはい、
あんまり病気がどうこうっていうのは考えてないんですよ。
なんで言いたかったの？
あ、僕がですか？
うん。
やっぱりあれじゃないですか、僕のプライベート全部してほしいじゃないですか、やっぱり。
そこはトクマス GO みたいにできなかったの？
トクマス GO みたいにできないってどういうことだか。
なんか言わずにさ。
あ、言わずに GO すること
。誰にも言わずに GO しなかったの。
いやいや、言うのが徳増 GO ですか。ああ、言う必要ねえよな。でも言っちゃえっていうのが徳増 GO ですから。
あ、それが徳増 GO なんだ。
それが徳増 GO です。
あ、そう。
はいはいはい。
それを言いたかっただけなんだ、基本的には。それ、
基本的に今回の回は、お便りがコンビニの話だったんで、
うんうん。
あと、Amazon GO がすごい期待大っていう話がしたかっただけなんですけど、
どのくらいで日本に来るのかね。
どうでしょうね。なんかこう iPhone 的に考えるとまあ2年とか遅れるんでしょうけど、
あーはーは
ー、まあけどそういうレベルじゃないかもしれないですけどね。
おー、
いやーけどやっぱりコンビニといえば日本ですからね。
そうですね。
やっぱりその、うん、Amazon GO と言わずに、
うん、
セブンイレブンさんに頑張ってほしいですけどね。
お
ー、ああ、サークル K に頑張れとは言わないのでね。
ああまあね。
というか、なくなりますしね。着々とね。
減ってってるね。
着々と緑色の看板になってってますけれど。
ちょっとずつ寂しさが大きくなってってますけれども。
いや、本当で、ね。あれは嫌ですね。あのサークル K が少なくなっていく様はね。
なんか、どんどん、綺麗になっていくなと思ってね。
そうね、
うん。
鮮やかな緑色にね。
そうそうそう。
なっていくなっていうのありますよね。
も
うオレンジと何の色なんですかね、あれ。オレンジと紫と、
そうだね、なんか紺か紫かな、混ざってんね。
なんか白みたいな、
白と赤も混ざって
るからね。途中からもう制服が赤と紺みたいなのってね、も
う、あ、そうだね、
店内側でももうあのカラーリング否定し始めてましたからね、もうはっきり言って。
でも店内のあるでしょ、はい、制服、
はいはいはい。
あれ全然知らない街中で見たら何かわかんないよね。
いや、まあ確かにね。
ねえ。
いや、本当ですよね、
うん。
やっぱりもうサークル K といえばね。
うん。
もうオレンジと白と、なんか紫か紺かわからん色ですよね。
そうそうそうそう。
そうそうそう。
まあちょっと誤解を恐れずに言うと、なんか、はい、そうですね。何、サークル K の、
うん、
店員の採用の仕方に人種差別がないっていう。
なるほどね。
はい。
誤解を恐れず言うんであればね。
うん、うん、
いや、そうそうそうそう。
やっぱああいうのはね、無意識化にね、なんていうのかな、なんか、安心感というのかな。
そうですね。
なんか、あったんですけどね。
分け隔てない感じがあったんですけれど。
そうそうそう、公平な感じがね。うん。
はい。もうコンビニ界にもその、差別のカースト制度がね、
あ、
整備され始める中、
うん、
まあ、アマゾンに、侵食されてしまうぐらいであれば、
うん、
まあ、セブンイレブンとかにも頑張ってほしいなと、
はいはいはいはい、
はい、思っているわけですけれど、
うん、
どうなんですかね、こうやって便利になっていくことに対しての、
うん、
絶対異を唱える人いるじゃないですか。
そうですね。
違和感を覚えたりとか、
まあそうですね、まあ古くからは銀河鉄道999の松本零士から始まりましたね。
機械人間になることへのアンチテーゼね。
うん、
まああれは葛藤を描 いてるんでね。
大体文明が栄えすぎると星が爆発するっていう。
爆発するっていう、もうすぐね、ちょっと文明が発達すると、またもう星爆発さえしちゃってね、
はい、
消えるべきして消えたみたいなこと言いますよね、メーテルが。
そうですね。
うん、あれはちょっと、
まあ、たまにメーテルがね、次元爆弾セットしてましたけども。
そうそうそう。メーテル自身がもう、星爆発しちゃってるみたいな時ありますけどね。
うんうん。
あれはすごいですね、今考えると。松本零士、うん。
はいはいはい。
ひどいですね。もうだからもう松本零士なんてもう、あの人生きてますっけ知りました？
死んだって聞いてないですけども。亡くなったとは。
聞いてないですけどね、
ええ、
マッキーとなんか揉めたあたりから名前見なくなりましたね。
ちょっと聞かないですね。
聞かないですけれど、
うん、
松本零士なんてもうアマゾン GO 見た瞬間爆破でしょうね、本当に、ね、即爆破でしょうね。
まあ完全に一本かけるでしょうね。
うーん、書いてほしいな、松本零士にアマゾン GO の話。
いやーでも今ゾクゾクしてるかもしれないですよ。
まあそうですね、うんうん、だから松本零士は基本的にそういうものに対して肯定的だからこそなんですよ、
うん、
だから僕すごいそれは分かって、 VR の時もそうだったんですけれど、
うん、
むちゃくちゃワクワクしてるんですよ、アマゾン GO に対しても VR に対しても。
はいはいはい。
だからもう VR でいいんですよ。もう変な話、カプセルに入って妄想の中で一生終わりましたでいいんですけど、
うん、
なんか違うぞと。いう部分がやっぱどうしても芽生えちゃうんですよね。
ほうほうほう。
爆発感が。星爆発感が。
あ、どこかで危険な匂いがするんだ。
どこかで、今回の Amazon Go も。
うん。
うんうん、だからそういうのを察知してみんなイオンでも人がやってるレジの方に並んだりするし、でこれはもう生身の方にね、鉄郎のレジに並ぶわけですよね。みんなプロメテウスのレジじゃなくて、
いや機械の方じゃなくてね、
機械の方じゃなくて鉄郎のレジに並ぶんですよ。
うんうん、
そうそうそう。そうすると、なんだろうな、これ、もっと言ったら日本的な考え方かもしれないしね。
うん。
意外にアメリカではスッと浸透してるかもしれないしね。
ああ、そこはちょっとわかんないですけども。
わかんないですけれど、ちょっとアメリカのね、
うん、
シジュカラさんとかに聞きたいですけれど。
ああ、テクノロジーに関してそんなにね、なんかそんなに抵抗ないかもしれないですね、もしかしたら。
無人レジに並ぶ、みんな並んでんのかなとかね。
ああ。
うん。いや、だからね、何なんですかね、この、いちいち、テクノロジーを爆破しちゃう、感じって。松本零士病。
松本零士病。
はいはい。
もう、でもまあ、すごく、うん、わかります。その、どっかで、なんだろう、不安感というか、
そうですね。
感じざるを得ない感じ。
はい。もう、この前、人間病院で話した VR の時の議論をしてた、VR 促進、
うん、
そして期待派って言ってた、もうカフェのお客さんなんて、もう、
うん、
Amazon Go の、もうのニュース見た後、もうすごかったですもん、テンションが。
あ、本当ですか。
ついに来たって言ってましたもん、なんか。
その人の理想の世界はどんな世界なんでしょうね。
はいはい、いや、やっぱりもうあれです。VR。VR カプセル寝たまま一生終える人生ですよ、もう。
もう生身に触れなくていいんだ。
究極ですけどね、
うんうんうん、
究極ね、別にその人がそうとかじゃなくて、
うん、
うん、やっぱ価値観ってね変わりますからね。
まあそうですよね。
カプセル、じゃあすごい大胆な質問しますけれど、VR カプセルそのまま、
うん、
一生終え、
はい、
何が悪いんですか。
あ、何が悪いか、
はい、何が悪いんですか。もう栄養素も取れるし、
いや、そりゃって今そりゃって言いかけましたけど、
はいはいはい、
でもこの辺が病気なんじゃないかな
病気なのかな、何なんでしょうね。
いや、そりゃあさっていうところ、
そうですね、
うん、なんかここで反応しようとするこの感覚が、
そうそうそうそう、感覚が病気なのかな、それともそれがひょっとしたら病気じゃない健康な精神なのかもしれないですしね。あ、どうなんですかね。早く未来人に来て答えを言ってほしいですね。
そうですね、めんどくさいですから。
正解、正解はっつってほしいですね、これぐらいのテンションでね未来から来た人にね
そうですね、なんかその方が行きやすいですけどね。
VR で OK っつってねVR の方が幸せでしたって言って、これが
正解を教えてくれるんだね。
正解を教えてほしいぐらいわからないですけれど、
うん、
どうなんでしょうね。なんかこの VR がダメっていう、VR の話になっちゃってるけれど、
あ、まあまあまあ、うん、
まあ、要するに、その、文明がね、
うん、
発達していくことがダメっていうのは、やっぱりなんかちょっと努力は勝手でもしろみたいな。
はいはいはいはい。
そういう発想にどうしても似てると言いますか。
あー、根性論。
根性論ですよね。
どうなんですかね、例えば10代の子とか。
はいはいはい。あー、いやいやいやいや、だから、え、それはもう VR カプセル一生終えのことですか、それ。
そうそうそう。僕たちが思うほど違和感ないのかね。
違和感はあると思います。ああ、だからそう、違和感はあると思いますけれど。
なんかそういうちょっと不安感みたいな。
不安感、
恐怖。僕らほどないのかね、うん。
個人差があるかもしれないですけど、
うん、
まあ一般平均的に少ない気はします。
ああ。
だっていちいちなんかこう、あれでしょ、
うん、
あ、例えばなんかその、近くに、目の前にいるのにメールでやり取りすることとかに いちいち違和感感じたりしないし、まあ、そもそも、よく、世間で問題になってることで言えば、その、バイトを LINE で休みますっていうことに、いちいち何も思わないでしょ。
うん、確かにね。
でしょ、
うん、
だからそのバイトの募集をかけるときに、
うん、
なんか、なんつうのかな、アプリからこうエントリーするとか、
うんうんうん、
僕ちょっとなんかお店側に失礼な気がしますもん。
例えばこう面接なしでみたいな、うん、
面接なしで。
面接なしでバイト受かるっていうの気持ち悪いんですか？
ああ、それはないです。なぜかっていうと、今回、そうやって受かったんで。
あ、そうなんだ。
あ、そうそうです。立ち話してたら受かりましたけど、
ね。あ、ほんと、
はい。はい。結構、いや、だから別にそういうことはいいんですよ。
うん、
別に面接、なんていうんですかね、こう、業務的なそういう工程を、踏まないと嫌だって言ってんじゃなくて、
うん、
要するにそこになんか人間が挟まってないと嫌だっていう感覚なんですよ、
うんうんうん、
人間が、
うん、
けどまあはっきり言って今のそのバイトエントリーの話にしても、
うん、
多分もうそのうち店長も年下みたいになってきますよ、そのうちね。
ああ、そうですね、
うん
うん、
そうなってくるともういちいち直接履歴書握って、
うん、
僕を雇ってもらえませんかっていうおっさんが来るより、
はい、
ホームページからエントリーしてくれた方が楽っていう、
うんうんうん、
思ってるかもしれないですよ。
はいはいはいはい。まあ言ってみればお互い気使いますからね。
まあ、いやー、うん、けどちょっと前だったらそんな なんかメールでとか、なんか、そんななんか、やっぱ直接働かせてくださいって言いに来たやつの方がちょっと好感度高いみたいな、まだないですか、僕らの世代。
それはありますね。
ありますよね。うん、もう電話ですら卑怯な感じすらしますから。
まあしますね。
まあ本当にバイトしたい時はね。
うん。
なんであの時カフェでも一回直接バイト募集に来たことありますかね、人がね。
あ、そうですか。
直接。
直接。
はい。働かせてくださいって言いに来た人、過去に一人だけいるんですけどね。
やっぱ好感持てました？
好感というか恐怖しかなかったですけどね。
まあ、はい、あ、そう。
その時は恐怖しかなかったですけど、差別するわけじゃないですけど。
うんうん、
なんでっていうね。はい、なんでここと思ってね。はい、ちょっと思わず断ってしまいましたけどね。何でもするんでって言われたんですけど。
あ、
はいはい、
まあ何でもするならね、
はいはい、
何でもするっていうのが、まあ、本当かどうかは確認したかったですけど、僕も面接官になりたかった。
するわけねえだろ。なんか、だしかもその場合の何でもする怖すぎるわね。
いや、やっぱりなんであの時カフェ給料払えるわけがないので。
いやいや、だから、その方はそこまでまだ想定してなかったと思いますけどね。
給料もらわないっていうこともするっていうこともできるのかとかね。
いや、
まあまあ、
いや、それはできなかったでしょうけど、まあ、何が怖く、うん、とにかく何が一番怖かったっていうのは、近かったのが怖かったですけど、ね、
ちょっとね。あ、そう、距離が。
距離がゼロ距離だったのが怖かった。
本当、プライベートエリアを侵害してたんだ。
エリアも侵害というか、もう重なってたぐらいでしたけど。
あ、そう。
ちょっとお断りさせていただきましたけど。で、なんかそういうなんかね、そういう誠意みたいのに対してのやっぱ評価っていうのは、どうしてもしちゃうんですよね。
うんうんうんうん。
はい。けどやっぱりなんかそういう部分も、なんかこう、今の子っていう言い方よくないですけど、
うん、
多分どうでもいいんじゃないですかね、そんなの。
いいんですかね。
いやー、逆にうざいんじゃないですか。
ああ、はあはあはあ
は
あ、うざいぐらいになるんだ。
直接なんか履歴書持ってくるやつ。
あ、そう。
いやー、どうだろう、わかんないけど。
まあでも、そういう部分のジェネレーションギャップっていうのは絶対、
そう。
少なからずあるとは思いますけども。
あるとは思うので、だからそういうことでいちいち引っかかってるっていう感覚が、
うん、
もう、その、文明として遅れてると考えれば、
うん、
なんかその、VR カプセル、せ、
うん、
なんか別にいいのかなとか思っちゃいますけどね。
ああ、でもそうやって言われると、なんか、そうですね、なんか変なところで引っかかったことを人に話したときに、いや、若い人に話したときに、受けると思ったんだけどさほど受けなかったことがあるな。
なるほどね、
うん、
あ、だからね、これ、要するに松本零士の視点からいくと、もっと明確になると思うんですけれど、
うん、
ちょっとすごく、
うん、
ま、自分で言うのもなんですけれど、
うん、
すごく斬新な切り口で一回提示してみていいですか。
いいんですよ、得意じゃないですか。
要するに自分、
う
ん、
得意じゃないですか、そういうの。
いやいやいや、僕の中ではない感覚なので、
うん、
もう空想に近い発想ですけれど、
ええ、
要するにですけど、
うん、
その VR カプセル一生性、
うん、
に間に合わない世代の嫉妬なんじゃないかっていう。
あ、はいはいはい。
要するに、僕らは微妙だから、
うん、
間に合うかもしれないっていう視点でちょっと戸惑いがあるんですけれど、
うん、
松本零士に至っては、
うん、
完全に間に合わない世代の、
うん、
単なる嫉妬っていう説。
おー、それはなかなか攻撃的ですね。
そうですね。まあまあまあ、だいぶちょっと、鋭角な、意見ですから、うん、まあ僕自身はそんな ことはないと思ってますけれど、うん、まあ一個の説として、仮説として、うん、そういうパターンが、実は長い歴史を、人間の歴史を振り返ったときに、ああ、あれ嫉妬だったんだっていうね。
はいはいはいはい。
なんかそこになんかすごく真実が隠れてるような空気で、話してみたものの、
うん、
ただの嫉妬だったっていう。
はあ。
うん。
まあ、危機感っていうのもあるかもしれないですよ、でも。
そう、いや、だから、そうですよ、うん、危機感っていうものが、うん、僕もそう思ってますけれど、
うん、
人類歴史的に振り返ったときに、
うん、
実は危機感とか一切そういうんじゃなくて、ただの全嫉妬だった。もうただ悔しいボカーンっていうことだけだったっていう。俺もずそういう世界で生きてみたかったウォーンっつって松本零士爆破ですよ。
でもそのぐらいのパワーないとあの漫画描けないかもね。
いやまあね、
うん、
あんだけもうベタ塗り続けるの辛いですよ。
真っ黒い、そうですね、ずっと宇宙ですからね、
あんな真っ黒い漫画描くの大変ですよあれ、まあ、
なるほどね。
うん、だから、ひょっとしたら、ただの嫉妬。
嫉妬説
っていう。嫉妬説。
すごいね、それ。その説。
いやいや、まあ、これはだいぶちょっと、大胆な感じな意見なんで、
うん、
まあ、参考にはならないかもしれないですけれど、
うんうんうん、
まあ、危機感なんですか？
どうですかね。
要するに人間である、うん、要するに生命であることの、うん、意味みたいな部分においては、うん、まあ、絶望的ですよね。そんな VR カプセルの中で一生を終えるなんて。
そうですよ、それは。
ね、それはじゃあ生きてる意味があるのかとか、うん、そういう話になりますけれど、
うん、
さて一言、うん、そういう推進派の人に、え、で何が悪いのって言われた時の、
うん、
こっちの詰まる感がね。
はいはいはいはい。
え、なんでだろうっていう。もうすごいですよ。VR の中、もう、すべての幸福が詰まってますからね。
いや、ほんとそうですよ。
いや、ほんとそうですよ、多分。
うん。
全部が、もちろん争いもないですし。
で、この人間の体が器だと考えた場合、
ああそうですね、
ただのね、はいはいはい、入れ物だと考えた場合、その入れ物の中身に入っている中身、中身をその、なんていうの、そういうものに移し替えるようなもんじゃんか、その、そうだね、そうだね、合ってるね。
なんで、合ってるってなんで、合ってはねえよ、別に、なんで合ってるとか知らないけど。合ってるとか間違ってるとかは知らないけど、合ってるよねってね、不安に危機感。
だからその人間の体が、そうそう、ハードだって考えると、
そうですね。
中身がソフト。で、ソフトですね。ハードを入れ替える。
うん？
合ってる？
いや、そうですよ。いや、合ってます。
合ってますよね。
合ってます。要するに、まあ、人間がハードで、そういう精神がソフトって考えたときに、
うん、
その VR に関しては精神は鍛えられていくわけですよ。
うんうんうん、
だから一番をすごく思うのは、うん、あの、夢ね。夢。
うん、夢、うん。
夢見るじゃないですか、
はいはいはい。
で、僕は結構、突拍子もない夢、どっちかで見る方なんですよ。で、どっから出てきたその発想みたいな。
うんうんうん、
もう今までその人生の中で体験したこともないし、
うん、
どっから出てきたそのストーリーみたいな夢も見るときあるんですよね、なんか、
うんう
ん、そういうのって多分その精神の中で確実にどっかで生成されてるものだと思うんですよね、
うんうんうん、
それをその現実社会に映し出せって言われたときにできないし、
うん、
こう精神の中でしか描けない、
うん、
発想とかあるわけじゃないですか、
うんうんうん、そうだね。
だからこのハードを、
うん、
VR ただのハードだと考えていけば、
うん、
精神っていうのはもっと進化していくと思うんですよ、
うんうんうん、
VR の中でもっと人間は進化していくと思うんです。
あ、いや、
肉体は退化してきますけど、
うん、そうですね。
そして ソフトだけになっていくんですよ。
うんうん。
その時、そこから、次のエネルギーが生まれて、
うん。
それが、爆発を起こして、
うん。
宇宙が生まれると思うんです。
うん、はい。
VR のカプセルの中で、
うん。
精神を鍛えた先に、
うん、
宇宙が生まれると思うんです。
うん、はいはい。
それが、
うん、
人類の幸せだと思うんです。
ええ。
このまま人間は未来に進むべきだと思うんです。
ええ、
我々は幸せになる権利があると思うんです。どうですか？僕の意見。
すごく、なんていうのかな。
もしもし。
うん。なんか言ってることは分かったけど、
もしもし、
うん。
上田先生、
あ、もしもし、もしもし、
上田先生、ちょっと途絶えました、途絶えましたよ、ちょ、怖いですよ今、
もしもし、
はい、途絶えましたよ、はいはい、
大丈夫、
いやいやいや、大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ、
あ、本当に、
途絶え始めましたよ、電波が、これ大丈夫ですか、
大丈夫、
大丈夫ですか、ちょっと
あれ、あ、いるいる、
いやもうそっち、いやいや、
いる、
だからパソコンとかやだからスカイプとか嫌なんだよ俺はこんなタイミングいいことある？もう今上田君の声がちょっとなんかあのバババみたいになったんですよ、なんか機械の、
あ、本当なってた、
ちょっとあの機械音みたいにベベベみたいになっちゃってた、
あ、ベベベベベみたいな、
そう、ポリなんか
ポリ
他の番組で言うとのポリゴン感が出てたんですけど、
あ、本当
だから嫌なんだよ、スカイプも。
あ、
いる本当に。
いる、いる、いる。
大丈夫。
いるから。
本当にいる？
いるよ、いるよ。てか、いる？
ああ。いや、逆にね。
いる？そこにいるの？
いる、いる、
いる。
いる？いる、いる、いる。うん。
ちゃんといる？
俺自分、俺今自分で自分のこと殴ってるから。もういる、いる。痛い、痛い。だから俺らの世代は、
うん、
VR カプセルの話しない方がいいんだって。
まあそうですね、なんか生身で ね、
ま、
こう生活生きてきた世代ですから、やっちゃったから、
そうそう、だからコンビニも、
うん、
もうレジのおばちゃんと、
うん、
ちょっとした世間話とかしてた方が、
うん、
合うんだよ、そんなもう万引きみたいにコンビニ出ちゃうと、
うんうん、
不安でしょうがないから、もう。もう、アマゾン GO 出た後、いちいち自分ぶん殴らないとわかんねえみたいになっちゃうから、もう。
なるほど、
俺らの世代。いやー、好きなんだけどなー。俺、アマゾン GO も VR も、プレステ4も。
それはね、松本零士世代だと、もっとでしょうね、そこは。
もっときついと思いますよ。
そっか、そういうことね。
うらやましいわ、若い人。
うらやましいね。
うらやましい。
うらやましい。
殴んなくても大丈夫なんだから。
そう、自傷行為しなくても済むわけでしょ？
自傷行為しなくても、自分のハードが存在してるって感じられるわけだから。いやー。
いやでもね、でもやっぱりこう、なんだろうね、このハードを変えられるっていうワクワク感は否めないですけども、
いやーハードも変えます、いやハードを変える意味がもうそもそもないですから。
意味がないの？
だって VR カプセルの中でずっといるんですから、別に、
うんうん、
何だっていいじゃないですか、ハードは。
でハードが低いと、ビット数低いとやっぱり、それなりのゲームしかできないよ。
いやいやいやいやいや。 いえいえいえ、だからまあ、ハードっていう、だからまあそこまで行くともうハードっていうのも本当のハードになってますよ。
ファイナルファンタジーで、スーパーファミコンからプレイステーションになった時の召喚獣のリアルさっつったらびっくりしたでしょ。
いやいやだから、いやだからそういう、だからレベルじゃないんでね。だからまあ、ハードっていうのは性能としてね、なんかわかんないですけど、まあまあ、要するに例えば、そこに個体差とかはもう存在しないですから、
うんうん、
量産できますからね、
うんうん。
だからまあそうですね、ハードとかもまあ定期的に取り替えるとかは、うん、それはもう人間の仕事じゃないですから、全部。
あ、そうか。
ハードの取り替えはもう全部、アマゾン GO の仕事ですから。
あ、
それはアマゾン GO 側でやることなんで、
うん。
はいはい。プロメテウスがやることなんで。
いやなんかね、
プロメシウムか、うんうん、
まあ、ここに来てサークル K の K が革命の K になってほしいね。
いやいや、こっからもう無理でしょ。もう潰れてってんじゃん。もうい
や難しいですけどね。
あ、けどもうなんか最後の1店舗のね、
だからその
あそこの自由が丘の自由が丘のサークル系のこと言ってるでしょそれ。
そうだね。
あそこ、あそこのコンビニまだ黒電話だからね。
あ、本当。
そう、留守番機能もないから、保留機能もないから、あれ。
なんか生き残ってほしいな。地下でもいいから生き残ってほしいな。サークル系。
ああ、本当に、
うん、
鉄郎みたいにね、
うん、
生き延びてほしいね。
行きたいもん、そのサークル系。
あの人に、
うん、
あの、もういるかわからないけどね。
え？
あの人、いやいや、あのサークル系のあの店員さんにね。
ああ、はーはーはー、店員さんっていうか柔道部員ね。
いやいや、そっちあの、あれだから。
ああ、あっちのね、あの、
そう
ペンダントとネックレスしてた人。
そうそう。
はいはいはい。
あの、店員っていうか、あの、男優の人。うん、
セクシー男優ね。
セクシー男優の人とかに頑張ってほしいですよね。こういうのあるのかな、ちゃんと VR の中。
そうだよね。
こういう笑いとかあるかな。
やっぱり、そうだね。
ないのかな、
遊び欲しいね。
ちゃんと VR の中でも、ちょっとそういう、なんかけど、なくなっちゃうのかな、本当にちゃんとソフト進化していくのかな、カプセルの中だけで。
あー、でもそれはそうじゃないですか。進化はするんじゃないですかね。そうか。わかんないですけど。
まあそうか、けどそうだよな、発想力とかは伸びそうですよね。
でもまあそうですね、なんかそういうセクシー男優みたいなね、そういう遊びとか入れるとは思えないですけども、
だ無駄がなくなっちゃうから進化はしていくんですけれど、なんかその要するに生きてる、なんか名言っぽく言って申し訳ないですけども、この現実社会、現実世界で生きてるってことはもうタイムロスじゃないですか。だから、その VR 時代においてはね、
うん、
もう全部が無駄な時間なんですよ、生きてること自体が。
はいはいはい、はい、
うん。全部精神の中で作っていけばいいことなので。
うんうんうん。なるほどね。
その無駄、その流した汗の数だけみたいな、あ、古いな。
うーん、古いね。
明らかに言ってることが古いな。
うん、
流した汗の数だけってね。
いや、それはなんか僕も嫌ですもん、なんか。
スクールウォーズじゃないんだから。
その例えも古いしね。
いやいや、この前なんか、テレビでやってたんでね。
あ、本当。
スクールウォーズ芸人とか言って。
代名詞も変わってくからね。
代名詞も変わっていく。え、どういうことですか、う
ん、やっぱりスクールウォーズといえば、そうですね、はいはいはい、努力、根性みたいな。
まあまあ、なんかわかんないですけど、うん、なんかそんなイメージですよね。
スポコンのね。
うん、スポコンのね、はい。
代名詞ですけども。
はいはい、はい。
まあ、それもどんどん変わってきますからね。
変わっていくんだ。
うん、
へぇ、
ちょっとずつ危なくなってきますよ、それは。
今のみんなの代名詞とかがね、
うん、
もうなんだろう、偽恋とかかな、ね、うん、
そもそもスポコンもやばいかもしれないしね、そういう
スポコンっていう事態だね、
うんうん、根性がなくなっていってますから世の中に、うん、根性
いらないかもしれないしね、
うん、そうそうそうそうそう、
いやーちょっとこれ今後いろいろ出ると思いますけど、なんかこれ人間病院においてこう固有名詞使うのは禁止ですよね。
あ、そうですね、
松本零士病っていうのは良くないですよね
そうです、
はいはいはい、なんか違う病名ないですかね、なんかその
銀河鉄道39病でいいんじゃないですか。
いや、なんでだよ。ほぼ固有名詞だよ。あいつの名前みたいなもんだよ。
あ、そっかそっか。代名詞だったね。
代名詞ですよ。
あ、そっかそっかそっか。
はい。もんですかね。
そうですね。なんか。固有名詞ダメですから。
まあ、文明が進んだ星、うん、爆発させちゃう病ですよね、やっぱり。いや、ほんとそう思いますよ。理不尽ですよ。危険ですよ、それは。
アマゾン GO?
アマゾン GO。いや、アマゾン GO はその思想じゃないですよ。
え、何?アマゾン GO でいずれ働くかもしれないっていう、その、なんかそういう感覚が働いてんの、今。い
や、僕ですか?いや、そうそうそう。その、だから、爆破されちゃったら困るんで。
ああ、そうか。
あんまりそういう危険なこの病気は、
うん、
やっぱり何かしら追求研究していくべきだと思いますよ。
うーん、そうだね。
まあまあまあ先延ばしの意見になるので、うん、僕らが生きてる間は問題ないとは思いますけれど、
でも一つ言えることはあれですよね、はい、もうそのそうですね、その世界に生まれた人はいいんですけど、
うん、
前その前の世界から生きてきた人も、うん、生きてますから、その新しい世界に、ね、そこら辺のケアもね、
ケアもね、
うん、やっぱ欲しいところではありますね、うん、頑張っていきますから、
そうですね、うん、はい、だからな、基本的にカプセル入るんで、
うん、入る入る、
なんか1週間に1回ぐらいなんかぶん殴ってほしいですね、なんか、
ね、うん、そうですね、もう管だらけになってもいいから、
うん、で、
うん、
で1週間に1回ぶん殴って、お前それでもね、それこそあの、うん、スクールウォーズみたいに今からお前たちを殴るとか言ってね、
あ、あ、そうそうそうそう、
でもぶん殴って、お前それでお前ら生きてるって言えるんか、
うん、
つって、はい、で、はいっつってウィーンっつって閉めてね、はい、はい、どうぞ、素敵な時間を引き続きどうぞっつってね1週間に1回ぐらいぶん殴ってほしいな。
そうそう。それを、それも VR でできるからとか切ないことは言わないでほしいですね。
言わないでほしい。もう鉄拳でね。
うんうん。
で、僕らの世代が完全に駆逐したらその制度もね。
そうそうそうそう。
やめてくれればいいですから。うんうん、ちゃんとそのケアは、やっぱり、ね、年金とそれだけはなんとかね。
はい、あ、なるほどね。
なんとか、はい、やってくださいよっていうことでね。
年金とそういうケアね。
まあまあ、ちょっとまたね、また途切れちゃったで、うん、VR の話するときの途切れ方がすごいんですけどね。
ちょっと嫌な時に途切れますね。
嫌な時にだが途切れ、もうさっきのなんか恐怖でしかないよ。なんか僕が、我々はとかなんかそういうコントし始めた時に、
頑張ってやった
のに。本当に電波が途絶えるって。
うんうん。全部聞こえてたけどね。
ああ、そうなんだ。
こっちはね。うん。
ああ、そうなんだ。
うん、
へえ。
へーって、
まあまあ、へーって、いや僕ローカルで録音してるんで、
あ、はい、そっかそっか、大丈夫だね。
これあの後でリアルで音声つなぎ合わせたら、
うん、
本物が生まれますね。
あ、そうですね。
はい、何の話しかよくわかんないですけど、何を言っとんのかよくわかんないですけれど、
本物が生まれる。
はいはい。まあちょっとごめんなさい、この申し訳ないです。アマゾン GO の話がどうしてもしたくて、
はいはいはい、
ちょっと人間病院的じゃなかったかもしれないですけれど、
うんうん、
ちょっとごめんなさい、特別会として聞いていただければな。
いやでもね、環境が変わるかもしれないっていう不安はね、うん、まあ、こういうふうに表に出しておいた方がいいんですよ。
ありがとうございます、
うんうんうん、
はい、 じゃあ、ちょっといろいろリアルなね、
はい、
リアルな今の世間の価値観をね、
うん、
はい、セブンイレブンで味わいたいなと
、うん、
思っておりますので
頑張ってね、
はい、ありがとうございます、ということで来週からね、はい、コンビニネタもバンバン、人間病院では募集しておりますので、はい、ぜひ、info@なんであの時 .com の方までお待ちしております、うん、ということで、はい、この辺で終わりたいと思います。それでは次回またさようなら。薬は療薬